ママのノミニケーションクラブ。
いらっしゃいませ、葉月まさこです。
いらっしゃいませ、西山梨沙です。
今年ラストのアップです。
ラスト1年ももう終わりですか。
ゴーン、
ゴーン。
私が言っちゃいけない。
煩悩今
この間お客様でカーンとかチーンとかやってる方いました
そこで煩悩消してんのって言ったらうーん早く消えたらいい僕がそれそのあの煩悩そのものだからって言ってらっしゃる方もいましたよね
欲の塊なんですかね。
なあ、でも人間で煩悩ない人ってそんなにいないんじゃないの。
確かに欲がないとね、なかなか頑張れない気がしますよ。
そうですよね、まあそんなところでこんな話もするのなんなんなんですかってね。
なんですか。
実はね別に政治絡みの話ではないんです。
違う、
12月中旬に、
はい、
プーチンさんっていう方が、
あ、はい、
日本はあの山口県にいらっしゃいましたよね。
来ましたね。
ほんの1日半ぐらい、1日ちょっと
ちょっと遅れたんでしたっけ。
遅れて早く帰っちゃったね。
あ
ー、キラーとお帰りになったで、
ええ、
でその前に、はい、ある方がテレビで、
ええ、
プーチンさんがお見えになるんだったら、
はい、
山口の名士五教でおもてなしをと言ったんですよテレビ。
おお、
ね、
お、
それは情報かどうかは分かんないよ私、ええ、どういう情報か。でもそれ言った瞬間から、
はい、
五教蔵元大騒ぎ
五教さんはその段階で頼まれちゃいない。
いない。
あれ
で、ええ、私はすかさず社長の酒井秀樹さんに電話しました、
ええ、
ね
え
五教何何何何何言った知らないよもうやだこの電話、みんな電話かけてくんだもんって言われて鳴、まあ、りっぱなしだったんですって電話。
いや
かわいそう本当に。あの貴重なね、やっぱりいろいろ蔵のお仕事って今、うん、最盛期じゃないですか。
そうです
よね。酒造りも一生懸命やってらっしゃる時期に、はい、うん、みんながね問い合わせしたらしい
どうなのどうなの、
うん、でみんな知らないよ
そうですよね。
何もそれ関わってる場合じゃないし、普通にそういうお止めしたねところ、宿でもね、どういうルートでそこの酒を取ってるか分かんないし、何が入ってるかも分かんないと、
うんうん
ね、うちみたいにほら、うん、蔵元さんから直接仕入れてるわけではないので、中にあの卸業者か主販店さんが入ってるわけですよ。だからどんなお酒入ってるか分かんないもん。
そうですよね、
かわいそう本当にごめんね秀樹さん、忙しい時に電話しちゃって
お疲れ様でした。
なんていうところから今週も始めましょうか。
よろしくお願いします。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、月の桂純米大吟醸中組濁り酒。
さあ行ってらっしゃい。
行ってきます。
このニコニコした顔、皆様にお見せしたいですよね本当に。なんかお酒を取りに行く時だけあの子はニコニコするのよね。ああやってあの本当にね邪気のない笑顔、もうなんかね、私これでまた新しいお酒が飲めるわみたいなね、喜びを感じますよね。それはでも生き方がバタバタバタバタいくもんだからね、いろんな誇りをね巻き上げていくんじゃないかと思って、とてもやっぱりやらかしました。何をやらかしたの今。
カチャーンって。
何には
これとこれがカチャーン。
これとこれじゃ分かんないのよラジオは。
秘密にしてください。
やだ、グラスをぶつけただけでしょ。
割ってない。
あ、割ってない。
ここが重要。割ってない。
確認
はい、
はい、それではゆっくり揺すってください。ゆっくり揺らしてください。というのは濁り酒というのは立てておいておくと、その濁りの部分、
はい、
まあそのこした部分が下に沈んでしまいます。だから美味しい状態で、まあ粋な方はねその上澄みを先に飲んでまた濁りの部分を混ぜて飲むなんて方もいらっしゃいますけれども、この濁りはきれいに、はい、混ぜてください。
はい。
さあ開けましょうか。
はい。
今ねシュっていう音をねリサはマイクに乗せるのを忘れまし
した。
せっかくの活性の濁りなのに。活性の濁りというのは酵母が生きたまま詰めてあるということです。生きているお酒です。はいどうぞ。ダメ入れません。継ぎましょう。はい継ぎましょう。
申し訳ございません。
なんか濁りと言ってもすっごく穏やか継いでいる。そのなんでリサの多いの？真ん中のグラスリサなんですけれどね、リサ あえて自分のは多く継ぎましたね。ああだってそんなにもうすごくこの私実はきっかけはもう月の桂さんとは30年のお付き合いなんですけれども、はい、あの月の桂の増田社長に電話をしまして、ぜひとも濁り欲しい特製ラベルと言いつつ年月が経ち、今のところ何か考えようかっていうところで止まっているんですけれどね。でも先に飲みたかったんで純米大吟醸取っちゃいました。さて本当にね滑らかな色合いの濁りです、
うん、
あの見ていて普通に濁りっていうともっと荒っぽい感じ、どぶろくみたいなものをご想像なさるかもしれませんけれども、これは滑らかな色合い、本当に白が綺麗に入ってますよね。
確かに。
あこれだこれだ、この香りこの香り、
良い酸味ですね。
もう楽しみ、先飲んじゃおう。うん、
すごい口に入れた時のこの、うん、なんていうんですか、フレッシュ感、
はい、
もう舌がヒーって
何ヒーって言ったら悲鳴でしょ、悲鳴でしょ、それじゃあすごい舌がヒーって言っちゃいけないでしょ。
生き生きしてるっていうのがすごい舌に感じる。
そうですね、
はい、
あの月の桂という蔵は京都にありますけれども、
はい、
西見にあるんですが、
ええ、
日本で一番最初に濁り酒を流通させた蔵でもあるんです。
そうなんですか。
はい、でその頃は、えええーとまあ、まあ酒税法上というか、まあちょっと緩い時代からやってるものだから、
うん、
とにかく由緒正しいオクラなんですよ。もうね、
えということは、うん、すごい
昔
長い、
あ何百年だろうすか、うん、
へえ。
で、もちろん炭酒もあるんですけれども、はい、その炭酒の方もオクラの方では、うん、もうこれ何年越しっていうような、これ30年ぐらいかな、あったわ蔵の隅にとかっていう感じのオクラ、本当に
すごい。
で
それは、
うん、そのまあ実は私、はい、あの蔵に何回もお邪魔してるんですけれども、はい、その蔵は、とっても今近代化されてるというか、普通あの濁り酒っていうのは、酒袋といって大体今はテトロンみたいなもので作られているんですけど、はい、
テトロン、
そうここは、
うん、
そのまあこの純米大吟醸は違いますけれども、まあ、あの純米とか本醸造とかもありますからね、
はい、
活性の濁りでも、
うん、
もうねタンクごとねもう網が入ってんの、
網
ステンレスの、その3ミリ方眼だったの。
そうあれですか、
今それそこまで、ね、
私が想像するザルみたいな網ってことですか。
そうそうそう、だから茶こしみたいな感じで入ってるわけ、でそれをザバーってあげると、
はい、
おおよその米粒が残ってたり、はいはい、酵母が固まってるとこが残ってるでしょ、それをザーッと上げられるわけ、
お
で滑らかな濁りが出てくるという。
それはすごく近代的ですね。
そうなんです、それを見た時にやらっやだここやだすごい近代化したみたいな
すごいですね、あの京都の伏見でそんな近代的な。そう
でもやっぱり伏見は酒どころ、大きな蔵もあるし。
そうなんですね。
そうなの、で、まあ、伏見街道というんですか、街道沿いでもあるし、大変あの交通量の多い道を挟んで蔵とそれからその事務所側とあるんですよ、
あば、
でそこを渡るの大変なのよ、とにかく車に気をつけて引かれないでって言われるの。
そう、何車線あるんですか。
それ2車線なの。
2車線で車に気をつけ
て、バンバン通る、
怖い
だけどそこ本当にね、
はい、
ここはまあ、事務所側の方ね、まあ、その入り口のところを改造なされて、はい、そのなんて言うんですか、うん、テイスティングコーナーを作られてすごく素敵なそれは、なんとも言えない、
ぜひ見てみたいものですね。
昔ながらの、まあ蔵っていうと、もう梁が、まあ、黒光りするっていうんですかね、綺麗にほらもうなんかすごくいい色
合い、古民家みたいな、
そうそうそうそう、それがね ものすごく綺麗に使ったってね、それで、テーブルっていうか木崎カンダーなんかもやっぱりそれに合わせて、
そうなんですか
ね、やっぱり蔵元さんっていいですよね、お酒の、はい、まあ酒だる、まあ、今はその蓋は大体近代的なところはアルミとかそういうのがあるじゃないですか、じゃなくて昔ながら使っていたさお酒桶の蓋っていうのは杉で作ってあったりするわけじゃないですか、はい、それをうまく使って、こう綺麗にこう、あれテーブルに使ってあったりとか、
なるほどなるほど、リサイクルみたいな形で、
それがものすごくかっこいいの、誰がくれ私にそのテーブルをみたいな感
じですよねよこせって、
そう
なる、それすごいですね、
そうなの、だからぜひぜひ皆様、月のかつらいろいろ濁り酒の種類はありますけれども、見たら飲んでいただきたいな、特にこの中組の濁り酒というのは数も少ないので、純米大吟醸の、
はい、
はいはい、どうぞ、
これ中組って書いてるってことは、その上積みと下のものはどうして入れないんですか、中組が一番美味しい、ね、
そう、
おお、そうなんですか、
そうなんです、上上中下と、はい、まあ、タンクの中にありますよね、はい、その一番真ん中のところがバランスが一番いいんです、
おお、中間、やっぱ下に溜まるものと上に浮くものの間、
うん、それがそこだけをこれは取ってるわけだから、とってもやっぱりお値段もいいわね、
なるほど、純米大吟醸ですし、
そう、お値段もいいわねって言いながら飲みましょうか
美味しいです、
こら
純米大吟醸で濁りは難しいという話を聞いたのですが、
難しいに決まってるじゃん、そうだってお米をきれいにきれいにこう削っていくじゃない、そんなちっちゃな米粒でどれだけ使うのよ、これ、
そうか、そうか、
だからここは月のかつらというのは、その精米率から何から全部計算し尽くして、もう何百年と続いてる蔵だからこそのその技術があるわけ、
なるほど、
だから今いろんなところで濁り酒、甘酒じゃないですよ、濁り酒、ちゃんとアルコール度数がある濁り酒をきれいに流通させるということがいかに大変かというのを他の蔵元さんはすごく苦労してると思いますよ、
なるほど、わかりました、ありがとうございます、すごい
リサにありがとうございましたって言われたの久しぶりの気がする
そんな毎日言ってますよ、毎日すごい心に満ちている、
嘘つき、
ママへのありがとう、今度ポエム書いてきますね、
待ってるわポエムね、
ポエム、
ポエムね、
ちょっと一句読むコーナーを私にください、もう、
ね、横でね松がいい加減にしろってやってますはい、
マーママのノミニケーションクラブ、今週のお客様、
今週のお客様、増美醸造元宮坂醸造株式会社宮坂直隆社長のお話聞いてください、お話伺いたいことがあったんです、
何なんでしょう、
私の酒友達でもある、うん、スウェーデンのドンジェイとダニエルが、
あ、
行ったでしょ、
あ、来ましたね、そうそうそう、ソムリエさんでしょ、
そう、ソムリエ2人とも、
あ、なんだっけ、安らぎ、
そうそうそう、
安らぎ、
うん、
はいはいはい、
スウェーデンの、
はいはいはい、長い得意先ですよ、僕は行ったことないんだけどね、そのお店には、ストックホルムですよね、
そうです、私行ってきましたよ、6月に、
恵まれてますね、
というか、まあ、本当にね、泊まるとかそうじゃない のスパに入ったわけでもないの、だけどちょっとダンジェとは昔からなんか仲良くさせてもらってるんで、
なんかずっとうちの酒ね、可愛がってくださってるみたいで、
飲んだ気がする、私そこでじゃあ死因だねとか言いながら飲んだ気がする、
あ、そうだ、何種類も何種類もあるんですよね、あちらは
そうです、
40何種類扱ってるって言ってましたから、すごいですよね、日本旅館みたいなんですって、
そうなの、 あの本当に和室、畳があって、
あ、そうなんですか。
お布団式のベッドみたいな感じで、そこにはスパがついていたり、あと大きなお風呂もあったりとか、もう全部日本をイメージした、
イメージしてですね、うん、北欧は日本人好きですよね。日本文化大好きだからね。
そうですね。
北欧はあの日本酒メーカーにとって、少なくとも我が社にとっては非常に大切な国々ですよ、うん、昔からすごく売ってくださってるから。
あ、そうなんですか、ね、でそのまあ安らぎさんを含め、
ね、
なんか行って酒造り体験をしてるのを彼自身が、あの写真で私に教えてくれてて、
あ、我が社で、
そうそうそうそう、
あんなことしてんの、まあ、俺は知ってましたけど知ってましたけど、あの本当熱心ですよね。あの特にヨーロッパ、うん、それからアメリカのその料理店の方々はね、あの泊まり込みで蔵の宿舎へ泊まり込んで何日か体験していくっていう方多いですよ。
ちゃんとやるんだ、
なんで高塚ママが来ないのかなとか。
いや、手伝いに行きましょうか。
まあ、来られてもなみたいな、
ほらほらほら絶対言うと思った。来られてもなっていうのはどういうんですか。そうそうそう、
どうぞどうぞ一度
でもあのそうですね、クラピトさんのところに止めさせていただいて、
とても熱心、
うんうん、ね、やらせていただいたらより一層なんていうかな、そう、
病的に熱心ですね、
うん、
あれは素晴らしいと思いますね、うん、
でまさかあのその彼がね、
うん、
写真でね、自分が買い入れしてるところとかね、こう家触ってるところ、なんだかあげててね、本当にやったんだって言った後にうちに寄って帰ったんですよ。
あ、そうそう、なんかそういうふうにお聞きしました。はい、さすが
爆笑、
あ、
僕はこれをやったんだ、
あ、責任取ってくれって言っといてくださいね。
あ、分かった。じゃあそれは責任を取るということで、たくさん売れと、マスミを。
当たり前じゃないですか、そんな
そういう海外からの方ってやっぱり多いんですか、その体験させてくれっていう。
あ、多いですね。あの一般の方はね、当然お入れしないですけど、うん、あの長年うちの酒ってすごく大切に売ってくださってるレストランの方々だとか、ソムリエの方々だとかいう方々は、あの基本的には受け入れて、どうぞしっかり体験しててくださいっていうのはやっていますね。
だって普通にあれですよね、確かあの、うん、まあ蔵も見学っていうことはさせて、うん、
はないですね、まあ、やっぱり一般の方にはオープンにしてない
ですね。してないですよね、やっぱりそこまで、
まあ、でもちょっとそこまではね、酒蔵危険だしね、だから外人さんというと特にアテンドしなきゃいけないじゃないですか、誰かがね。
そうですね。で、あの英語が喋れる人とか、
そうだからやっぱりそのうちのアメリカ人とか、まあ、フランス人もいますけど、彼らのスケジュール空いてる時じゃないとね、お相手できないとかそういうこともありますから。だけど非常に多いですよ。冬になるともうまたかよみたいな感じで、あの見えますね。でそれはありがたいことだと思いますけど、
冬っていう、つまり、うん、日本酒は冬に作るんだぞって
ちゃんと認識してるし、
勉強なさって、
そうもうとても立派だと思っていて、特にねアメリカなんかはレストランのそのスタッフがね、何人かでこうカンパし合うんだそうですよ、渡航費を。飛行機乗ってこなきゃいけないわけだから、うん、
その
渡航費をね、何人かでカンパして、で1人のチケットを買って代表で行くと。それもね、面白いのはね、1つのレストランの中でそれやってるかっていうとそうでもなくてね、いくつかのレストランの、そのスタッフが友達で、
うん、
でこうお金出し合って、でうちへ送り込んでくるわけですよね、
うん、
で蔵人の宿舎とかうちの社員寮で使ってない部屋とか、そういうところでじゃあ泊めてくれとか言って泊まり込ん で夜な夜な我々と酒飲ん で昼間は酒作って、で一生懸命こう取材していくわけですよ。メモ取ったり写真撮ったりね。でそれをね、みんなで持ち帰って共有するんだね、その金出してくれた仲間にね。でその写真見せたりメモ見せたりしながら、で実際に酒造りはこうだっていうのね、結構ねレストランの中で、それから他のレストランの人たちまでこう巻き込んでね、あの勉強会やるみたいで、
それって日本
人はない、それって日本のなかなかやんないでしょ。
ないですね。
俺すげえなと思っ ってるんですけどね。
本当。
だからまあ、そういうこと言うとちょっと嫌味だけど、ニューヨークだとかサンフランシスコでどうして日本酒が今のようにこう良縁の火のごとく広まったかというとね、そういうシステムだと思いますよ。
うん、
我々向こう行って勉強会やってくれとか言われて、そのたまに行きますけれども、そうするとね、やっぱり一軒のレストランを会場にしてやるんだけど、だけどそのレストランで働いてる人だけがやってくるかって、そんなことないもん。
その別のその友達の
ご近所さんとか、うん、ご近所のレストランの人たち結構な来てね、でなんか30人の前で喋るとかですね、そういうの結構ありますよ。
それはもうでもいいシステムだわ。
なかなかすごいなと思って、
うん、
うん、
もう自分たちの、その自分だけの、自分のレストランだけの、
そうそうそう、普通そうでしょ、日本だと。結構、そうじゃないんだね。
そこら辺、
応用ですよね。応用だし。
なんか、豊かな気がするわ。
だから、ニューヨーク、アメリカで日本酒が売れるようになったのは、あのおかげだと僕は思ってますけどね。
でも、ますみさんってもともと海外に強いんだと、もう、私は思ってます。
いや、それ、強いって、まあ、決して今でもね強いわけじゃないけど、そういうことを繰り返してきたからですよ。その特に手をかけたっていうかね、時間とお金を使ったのはその現地へ出かけてて、で、我々教育的マーケティングって呼んでんだけど、それ何かっていうと、レストランのスタッフたちに日本酒でこうやって作るんですよとか、こうやって飲んだら美味しいですよとか、こんなお料理との食べ合わせがいいですよみたいなことをね、延々と延々と繰り返し繰り返し、そのなんていうの、スタッフトレーニングって言ってるんだけど、それをもう どうだろう、15年くらいやってるんですよね、地道に、まあそのおかげだと思いますけれども、うん、
じゃあこれからもうまたまた忙しくなるんですね、海外でも。
そうですね、もうね、本当に日本料理はアメリカでもヨーロッパでもアジアでもすごい人気でしょ。で、これからまあお料理、日本の料理も、それからそれについてお酒も、やっぱり海外はかなり出てくと思いますよ。実際に統計上でも、まあ我が社はともかく日本酒全体の輸出量っていうのはね、二桁で伸びてますからね。
そうです
ね、
はい。
これは素晴らしいことだと僕は思いますけど、うん、
いや楽しみ
ですよね。世界の人たちがやっぱり日本酒惚れて飲んでくれるっていうのは楽しいし、やっぱりニューヨークで飲むより渋谷で飲むかってね。
そうですね、
渋谷へわざわざやってくる、
うん、
っていう、それがいいんじゃないですかね。だけど渋谷で飲むより諏訪で飲んだ方がいいとかね。
ああ言われた、もう言われたところで今回はこの辺で、
はい、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
マーママのノミニケーションクラブ、
マーママのおせっかい&小魚デイ。
さて、はい、
実は
12月の6日なんですけれども、ちょっと上り、うん、遡り、
ええ、
河村伝兵衛さんが亡くなりました、
う
ん、
はい、
73歳、
はい。
河村伝兵衛さんといえば、
はい、
静岡酵母を開発して育てた方、
うん、
だから静岡の蔵元を、もう本当にね、蔵元さんっていう蔵元さんをみんな回って、
お、
まあ、醸造技術センターみたいなのがありましたね、静岡県で、そこの、まあ、技術指導員みたいな方だったんですけれども、はい、本当にね、静岡中のね、
うん、
蔵を回って、
うん、
で、その、もう、蔵元からすればね、夜うち朝をかけて、あの人いつ来てるかわからんで、知らないうちに蔵に入って、うちのもろみの状態見に行くぐらいの、すごく熱意のある方。
おー、すごい。
でね、河村伝兵衛さんっていう人は、
はい、
テニスが大好きで、なんで知ってるかっていうと、私が会うときいつもテニスウェアなんですよ、彼は。
それ
はで、ラケット持ってんの、いつも。で、それで、聞き酒会で会ったことがあるんだ、静岡の。そしたら、デベさん今日もテニスウェアあってた、当たり前でしょって言われて、本当にテニスウェア着てんので、ラケット渡ったらフロントにあそこ預け、黒く預けてきたわって言われたことがあります。
聞き酒をしててもテニス、
はい、テニス。でもそのね、 川村伝兵衛さんっていう方が指導された蔵元の中で、はい、もうどんどんどんどん出世が上がったわけ。つまり静岡県の静岡酵母というのを使って、例えばニュー5であるとか HD1 であるとかあるんですけれども、うん、そういうのを使って確実に各蔵元出質が上がったんです。
うーん、
酒の質が上がって
すごいですね。
全国新酒鑑評会というのが毎年5月にありますけれども、その時に静岡の蔵元が金賞ブワーンと取ったことがある。
な
あ、もうねすごかったのあの時は。
はあ、
で全国に静岡ってあんまり日本酒どころっていうイメージがなんか富士山しかないみたいなね。
ああなるほど、ね、
なのに静岡の酒はここにあるんだっていうのをちゃんと教えてくれた人です。でね、とにかくね、伝兵衛さんはせっかちでね聞き酒するのが早い。
お
カッて口に入れてパッカッて口に入れてパッて、なんでそんな早いのってね、こんなのね、なかなかだとね口の中入れたってね分かるわけないって。そんなね、そのファーストインプレッションっていうのかな、もう第一印象で決めてやって
る。あでも確かに口に入れた瞬間ってありますもんね。
でこれうまいまずいでね、飲むやつはそうやって決めるんだ。とにかく早いんですよ。だからあの静岡で何回か伝兵衛さんとも飲んでるんですけど、はい、まあ、うちにも見えたことあるんですけどね、早いのよ、せっかちなのよ。で私なんか静岡で飲んだ時なんか一緒に飲んでて、
はい、
あと何分で私新幹線最終なんですけどどうします、お前あと何分だか走れとか言われてそこまでギリッギリまでせっかちな人
すごい、それは
本当に楽しい方、本当にね、ここでご冥福をというのもあまりにもね寂しすぎる、
うん、
今ね日本酒がとってもとっても楽しくなってるでしょ、
はい、
もっともっと日本酒見ていてほしかった、
うん、
残念、
うん、
もうやだもん。
確かにそうですよね、
うん、でなんかお身内の方だけでお葬式を挙げられたそうです、うん、
はい。
そしてもう一つ、
もう一つ
酒といえば、
はい、
デザイナーだった今もそうなのかな、
ほう、
太田和彦さんという方がいらっしゃいます。
ほう、
実は太田和彦さんが、
はい、
居酒屋ミシュラン、全部漢字です、当て字です、
ミシュラン
という本を出されました。
ほう、
その中になんと酒と魚を取り上げてくれました。
お、ありがとうございます、
ありがとうございます。でもこの時漢字悪かったの
何があったんですかね。
あのね、その時同時進行で、
はい、
太田和彦さんが、はい、そのいわゆる居酒屋田んぼみたいなことをやってるんですね、テレビでね。その時にねパーッと入ってきたね、パーッと
パーッと入ってきた。
それね、あれ太田さんどうしたのって言ったら、いやいや何カメラ連れてどうしたのって言ったら、いや今日ねじみでけれのぞいてだけっつって書いた感じ悪いでしょ、
飲んでってくださいよ。
私本当こうやってグッとな首の根っこを押さえて一杯飲ませればよかったと思って。でもそのテレビ放送はもう終わったらしくて、はい、
うん、
お客様から聞いたらこの間テレビ出てたねって言われたの。なんか感じ悪くない、それ
こっちに使われてはいるんですね、
使われてはいるんです
あれれ。
で、あの太田和彦の居酒屋ミシュランっていうのは決定版として生鮮204店舗の中、東京では酒と魚が入っています。全国の、
なるほど、
本当にこの人飲んでるのよ ね、 デザイナーさんなんですけどね、もともとは
日本酒好きが高じて、
はい、でございます。もう太田さんとは長いお付き合いなんで何書かれても私は文句は言いませんけれどもでもすごくいいこと書いてくれてるの。
本当ですか、
教えないけど、
ぜひ後であ
の買って読んでください、新潮社から出てます。なんで私がここで宣伝しなきゃいけないの、
すごい回し物じゃないですか、
完璧回し物です。
アマゾンでも、
ほらそうやってね、ダメ、もうみんなそれなんだから、
ね、もうポチッとしたら次の日には来ますからね、皆さん
もう勝手にしてあんたたち
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
さがコクコクと飲んでいるところではございますけれども
大変美味しくいただいております。
よかったね、
ありがとうございます。
今実はあのハリマンなんだの牡蠣、
はい
ね、牡蠣酢、うん、と合わせたらすごかったよね。
美味しい、すごい意外だったんですよ、
ね、
なんかこうなんていうんですか、こう純米大吟醸、結構 お米のね美味しいところがギュッとしてるので、こう甘みとかが結構強く出たりするじゃないですか。そういうのに柿酢って合うんだなっていう。やっぱ酸味がいいんですかね。
そうだからその活性の濁り、その酵母が生きてる感じと、その本当に生の本当に取りたいボンボンってフレッシュな牡蠣とが合うというね。
なるほど、良い組み合わせなんですね。
ですね、今日はいい思いをさせていただいた週ですが
ありがとうございます。
まだ仕事はあんのよあなた。
はい、
プレゼントの告知よろしくね。
もちろんです。
今週はますみさんからますみ特製杯をプレゼントします。住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募くださいませ。住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募くださいませ。商品の発送をもって当選とさせていただきます。待ってます。
そこわーいって言ってもメール出さないとか言っても来ないからね、行かないからね。
あとで URL を送りしますね
とお客さんの
あ
は
ははあ、そうなの、長野出身。
素晴らしい。
じゃあ、ますみ知ってるでしょ。
ねえねえねえ、よかったよかった。
地元の方にもやっぱり愛されている。
そうね、
素晴らしい。
ますみを地元ではね、鉄板だもんね。
実は鉄板だな。
いや確かに
美味しいもの。
はい、
はい、
たくさんのご応募お待ちいたしております。
仕事放棄してし
ょ今完璧にね。お客さんと盛り上がったでしょ。あんた酔っ払ってるでしょ、危ない。お相手は葉月雅子と
西山梨沙でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。